荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー3717 2024年4月10日水曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。夜語り168夜、こんばんは、おばんです。ということで今日もですね、夜語りのこう時間になってるわけですけれども、今日はですね夜10時を回ったところって、気温はですね3度、星のですね夜になっている、札幌なんですけれども、昨日がですね大荒れの天気で、だから今日はですね比較的太陽のね日差しもこう柔らかく感じるというか、これ昨日との比較の問題になるんですけれども、まあそれでも気温はね、そんなにこう高くはなく、まあ12度は11度ぐらいかな、まだこう気温上がってはいたんですけれども、ひんやりとした、そういうね日差しの強いひんやりとした一日だったなっていうね、感じになるわけですけれども、まあ近所まだまだですね雪が残ってるっていうね状況、これはまあ公園であれだとか、まあ工場のですね屋根の下であれだとか、かなりですね雪の量がかなりいったってね、例年よりちょっと多いぐらいなんですけれども、もうしばらくですね雪の方たち、全員旅立っていくまではもうしばらくかかるかなっていうね、まあ、そんなところでしょうかね。まあ、そうこうしているうちにですね、4月も、とうとうですね10日過ぎると3分の1終わりっていうですね、まあ、圧倒的にその時間のね速さにですね追い越されていくっていうね、まあ、そんなこう状況じゃないかなと思ったりするわけですけれども、今日もですね、まあ、冒頭まずはですねお願いからって話にこうなるわけですけれども、荒木荒木アートワークスっていうですね、荒木のホームページがあるわけですけれども、ここにですねフォーカトマンツっていうこうページがあります。ここは荒木のですねいろんなものこう荒木のものじゃないですね、荒木のホームページの中でショップページにこうなっているんですけれども、カトマンズでいろんなね関わりの中でお世話になっている施設があるんですけれども、そこのね施設の子どもたちの活動、それから、そこの施設をこう出た後にですね、まあ、いろんなこう事情があって住むところ、これがですね、確保できない、そういうね子どもたちもいるんですね。でそういう子どもたちのために、一軒家借りてるわけですけれども、そこでね生活する子どもたちの生活費であるとか活動費用、そしてそこを支えてくれている大人たちへのですねサポート、そしてさらにですねアーティストの方たち、いろんなね作品というかものがですねそのページでは販売されているわけですけれども、アーティストの方たちの、作品についてはですね、ここでの売上金がもちろんアーティストの方たちにこう届くっていうね仕組みにこうなっています。ぜひですね購入していただけるとありがたいっていうことと、それから取り扱っているものがですねプルパ、ゴコショ、テンジュっていうね結構特殊なものが、多くてですね、まあ、なかなか聞き慣れないねものだったりするんじゃないかなと思うんですけれども、探している方たちはですね必ずいるんじゃないかなと思ったりしています。ぜひですね情報を拡散していただけると嬉しいっていうね仕組みで動いておりますので、よろしくお願いいたしますっていうね、まあ、荒木のですね、まあ、経済力、これがですね非常にこう貧弱ですので、全てをですね、一人でこう賄うっていうことはこう結構、ハードルが高くてですね、物販の部、これにですね少しこう助けられながらなんとか細々とですね活動を続けているっていうことになりますので、応援していただけると嬉しいっていうところでよろしくお願いいたしますっていうね、今日もですね、まあ、お願いからこう入ったわけですけれども、まあ、そうこうしているうちにですね、そうこうしているうちにっていうか、その、まあ、4月がですねいよいよ10日間もこう過ぎてしまい、残すところあと3分の2しかないと。そしてこのままの調子でいくとですね、あっという間にゴールデンウィークが過ぎて6月っていうね、あれひょっとしたら2024年すでにもう半分消化ですかっていうですね、まあ、未消化だよね、未消化のまんまもう半年過ぎてしまうみたいな、そんな感じかなと思って非常にですねドキドキするわけですけれども、まあ世の中のですね回転というか、こんなのでいいのかっていうぐらいですね、まあ、変な回り方をしているようなこう気がしてしょうがなくって、おかしいだろうっていうことをですね、どうでしょうかね、まあ、言葉としては権力っていうものをですね 大長短に振りかざし、これ権力って言うんですよっていうね、まさにですね、そういう状態をつらっとね、なんだろう、悪びれもなくですね、振りかざし、そしてね、振りかざすだけじゃなくて大上段に構えていとも簡単に振り下ろすわけですよ。こんなことやられたらですね、もうひっちゃかめっちゃかじゃないですか。まあ、案の定ですね、まあ、いろんなことがこうちぐはぐで、いろんなですね、国の、今のですね、自公政権、特にこう自民党のですね、本当にこう、なんだろう、何もこうね、日本のこう将来のことを本当に考えてますかっていうぐらい、自分たちとお金と権力、それから利権構造の中でのですね、地盤って言ったんでしょうかね、それだけか、自分たちのこう世界観になっていませんかっていうぐらいですね、世間知らずでしょっていうね、まあ、そんなことか、言われても仕方ないんじゃないかなっていうような状況がですね、横行してるわけですよ。そして咎められないっていうですね、なんだそれっていうね、普通であれば一発アウトって言ったところがですね、なぜかアウトにならないっていうね、まあ、いろんなね、意味って、もうたかが外れてるというか、そんなことやっていたら法治国家としてのですね、法のもとに、全ての人たちはですね、平等にもちろんね、取り扱われなければいけないし、尊厳というものに関して、全ての方たちがですね、同じなわけですよ。それか、根底からこう覆され、しかもですね、法治国家であるにもかかわらず、法のですね、解釈、これをもですね、まあ、自分たちの都合で、いかようにもですね、ねじ曲げていく、そしてねじ曲げたことによって全くね、自分たちのが言ってることとやってることがですね、整合性がこうないにもかかわらず、しらを切り通すっていうことをですね、国会の答弁の中で堂々とやりきってるわけですよ。もうこれはね、さすがに今までこうなかった傾向で、ここまでひどいかっていうぐらいですね、めちゃくちゃな状況が今起きていてて、まあ、残念でしょうがないですね。だから、このね、まあ、4月、今もう10日になりましたけれども、今日もですね、まあ、国会を聞いていたりだとか、それからこの一連のね、去年の暮れからのですね、流れ、それから、軍事予算をですね、大増税するって言ったここ1年の動き、そして今アメリカにこう岸田さんが言っていてて、世界の反応はですね、日本がまたね、戦争することができる国として復活するんだっていうですね、そんな謳い文句になってるんですよ。そして、まあ、驚くことにですね、武器弾薬、それから戦闘機に至るまでですね、輸出を可能とする、そういうね、法案を今通そうとしていてって、そうなってくるとですね、まずはあとミサイルをですね、アメリカに供給すると。そして供給する根拠としては、アメリカはですね、戦争をやっていないと。なぜならですね、日本が定めるところの戦争をやってる国にはですね、輸出をしないと、使われるから困るというね、立て付け、これもう本音というか、もう建前ですよね。そしてアメリカはこう戦争やってない国だから輸出できるんだっていう理屈なんですけれども、おい、ちょっと待てよと。第二次世界大戦後、一度もですね、戦争というものから、解放されたことがない国の一つ、アメリカです。どこかで戦っています。がしかし、なんとですね、日本の解釈としては、自分の国の領土で戦ってないからっていうですね、そんな立て付けですよ。だから他の国に対して、国連憲章をですね、犯すような違法な戦争行為、戦闘行為を、国外で、まあ、しかもですね、他国へ対してやっている行為、世界からやっぱり非難されるわけじゃないですか。その行為に関しては、その国の戦闘行為とは見なさないっていうことをですね、防衛大臣がですね、堂々と国会で言っちゃうわけですよ。異常ですよ。これがね、今の日本の姿って、そして戦争できる国として復帰するんだみたいなですね、ことをこう岸田さんか、明日か明後日ぐらいでしょうかね、共同会見の中でおそらく、今回のですね、渡米に関して成果としてですね、そういう話をするんじゃないかっていうことか、 世界の報道機関から日本に入ってきてるわけですよ。日本国内でそういう話ってこう出てないんですね。もうなかなか本当に大会にしてもらいたいと、日本国内での評価はどうなってるか分かっていますかと、本来であれば渡米してね、そんなこと言ってるような暇ないわけで、自らがですね責任を取ってやめなければいけない、組織的なですね犯罪、これをですね黙認してきたっていうね、まあ、しかも自分の会派もやっていたっていうですねことをこう踏まえると、岸田さんのですね今の総理大臣としてのもろもろに関して責任がこう問われているにもかかわらず、全くそのことに関しては、手つかずで、でその手つかずの状態で海外に行って、日本国内って議論もされていないようなことをですねポンポン多分言ってくるんだと思うんですよ。迷惑でしかないですよね。これ軽いクーデターですからね。憲法というものを中心として法のもとにですね国をこう経営していく法治国家ですよ。ところがその法の枠組みでちゃんと議論されなければいけないことを議論することなくですね海外に行って自分たちのやりたいことを勝手に言って帰ってくるっていうのはもう立派なですねテロですよ。こういうねことをですね平気でこうやる方たちに日本の将来を任せることなんかできるはずがないっていうね、だから法の立て付けをですね今日なんかの法務委員会でもかなりね突っ込んだ議論がこうされているわけですけれども、そもそも自分たちで作った法律をですね守ることができない方たちか、いくらですね法の立て付け作ってきたところってその根拠すら指し示すことができなかったりだとか即答できないっていうことが今日もですねたくさんあって、もう驚きですよね。そんな方たちにですねやっぱり法律なんかっていうものはですね作ってもらいたくないなと思うのはやっぱり信条かなと思ったりこうするんだけれども、いやなんかねもう残念でしょうがないですね。だから4月、10日間、過ぎてですね振り返ってみると、そういうですねなんかその自民党とお金の問題って言いだけね国民は振り回され、さらにですねもっともっと、やばい事情がですねどんどんリークされ続けてるじゃないですか。もうこれね、まあ、組織としてやっぱりおかしいわけですよ。これ地方議員をですね含めるともらった人もね処罰されるというか法にですね触れる、まあ、そういうね、法律のこう立て付けになっていますので、おそらくちゃんとやればですね日本全国の自民党のね、いろんなその議員の方たち、日本全国含めるとですね何十万人の方たちか、起訴されなければいけませんかっていうですね状況だったりするんじゃないかなと思います。残念ですね。まあ、いろんなところで今市民が立ち上がってですね刑事告訴をですね刑事告発をするっていうですね、ムーブメントが起きているので、ぜひですね、頑張ってもらいたいなと思うわけですけれども、そして、昨日かな、ちょっと目を疑うというか耳を疑うというかマジかっていうね、この4月早々もういろんなねものを繰り出してくるなと思ったんだけれども、園芸博みたいのがあるのかな、園芸に関する国際博覧会がですねどうやら横浜で行われるらしいんですけれども、園芸ですよ、植物をですね、まあ、中心として、まあ、盆栽的なものであるだとかね、まあ、いろいろとこうイベントがあるんだと思います。展示とかね、それをやる会場の周りのですね桜並木をなんと伐採するって言い始めてるらしいですね。いやちょっと待てよと、園芸のね位置というか博覧会があるところって並木をですね、切り倒して何十年育ててきたか分かりませんけれども、少なくても戦後のものであれば、80年近くですね、頑張ってきてくれた桜並木をですね、全てこう伐採してしまうと、でそれをですねちょっと考え直してくださいっていうね署名運動が今、立ち上がっているんですけれども、わけわかんないでしょ。そういう植物をですねめでるっていうようなことがテーマになっている博覧会って、 桜並木をですね切り倒して会場をっていうね、ちょっと理解に苦しむというか、本当に大丈夫ですかっていうね、そういう状況に今日本であるってことはどっかね頭の片隅に入れといた方がいいですよ。なんかね、今日なんかはもうちょっと違うことを話そうかなと思っていろいろとこう考えていたんだけれども、なんかそのね世の中のその歪みというか、その風通しの悪さというか、未来へ対してのですね先行きが暗いというか、どう考えてもマイナスにしかならないんじゃないかっていうようなことがなぜかこう先行するっていうですね不思議なことがずっとこう起き続けていてて、これはねやっぱりちょっと話題にしといた方がいいんじゃないかなと思って、今実はですね原稿にないことを今ねずっとこう語ってる荒木なんですけれども、いやちょっとね参りましたなっていうですね、そして輪をかけてですねなんと円安が止まらない200円台になる可能性があるみたいな、そんなねニュースが今日飛び込んできて、マジかと。これねすごい衝撃的な話で、昨日今日で152円なんですよ。今から35、6年前の価格になるんでしょうかね、そのぐらいの、インパクトなんだそうです。でこのね円安がですね200円、1ドル200円になる世界ってどういうことかっていうと、ざっくり言うとですよ、どのぐらいの衝撃があるかっていうと、今まで車1台買おうと思ったら車1台分のお金あればよかったじゃないですか。これか円安、ドルが高い、しかもですね、1ドルと100円、これを比較した時に、日本のですね100円は、アメリカのですね1ドルの半分にも満たないっていう金額なんですよ。だから、全て 50% オフっていうね、どういうことかというと、車1台買うためにですねもう1台車を買うためのこう金額を準備するっていうね、だから1ドル100円だった時代、これをですね、想定するとその倍になりますのって2台の金額をですね支払ってやっと1台買えるっていうね、そういう世界観なんですよ。これが各食品から何からいろんなもののですね値上がりのこうきっかけになっています。そして賃金は結局上がらないっていうね、とんでもない状況になっていて、どこに好循環があるんですかっていうですね、なかなかね世知辛いこう状況になってるんですけれども、なんかこうその残念感がこの4月はですねずっとこう漂ってるようなそんな気がしてならないですね。なかなかこうスコーンと抜けないというか、ずっとその喉の奥にですね魚の骨が引っかかってるようなですね感覚って言ったらいいのかな、シャープなものがですね喉のですね奥の方ってなかなかね移動してくれなくってあずってるみたいな、そんな感じでしょうかね。ちょっとかなり、ちょっとじゃないね、かなりきな臭い話がもうどんどんこう出てきます。だからアメリカから帰ってくる時にはですね岸田さん満面の笑みで、なんかバイデンさんとですね今回も会って車の中なんでしょうかね、ツーショットを X に公開したりとかこうしてるんですけれども、そういうのはいいですと、何をねどう語り合って日本のですね国益、ひいてはですね国際社会に対して、日本のですね存在感って言ったらいいのかな、日本だからできることというか日本にしかこうできないことってあるわけですよ。それにね、しっかりと軸足を置いてですね何かしらのアクションをこう起こすことができればいいんじゃないかなと思うけども、どうもなんかそういうふうにはならないようなこう気がしてならないですね今からね。残念しかりって言ったところって、この4月のですね3分の1終わったところで、いやこれ本当にどうするんだろうっていうですね、そういうこう残念感が募った10日間であったなと、荒木的にはそういうふうにこう思っていて、これをね、どうやってリカバリーしていくのかってことに関してはいろんなね自分のですね動きが次のですね刺激につながるっていったところって、やっぱりこう動きを止めてはいけないなっていうね、 それだけはですね、非常にこう深くですね、思い知らされるっていうね、まあ、状況だったりします。まあ、いろんなね、まあ、水面下で、今年はですね、考えていてって、次から次へとこう動く時期が来るかと思います。その時にはですね、まとめてまたね、そのあたりについて語っていこうかなとは思っていますけれども、まずは、この今の状況をですね、しっかりと、監視するというか、まずは見届けると言ったらいいんでしょうかね。何をね、まあ、国会でこの人たちはですね言い出すのかっていうね、そして岸田さんに至っちゃアメリカに行って何をですね口走るのかっていうですね、これ一歩間違えたら日本ですね、いろんな国の戦争に参加するっていう宣言をですね世界に向かって言ってしまうような状況になりかねないんですよ。そうすると戦後積み重ねてきた日本か戦争しない国としてね、世界のいろんなね、課題に関して軍事的なですね解決、これをですね永久に放棄するっていうことを宣言している国であるにもかかわらず、そうじゃない状況を作るっていうことに関しては国内でしっかりとした議論をしなければいけないはずなんだけれども、少なくともねそれが全くない状態で自分たちの都合だけでですねそういうことを口走ってくるっていうことがあるとすれば、もうこれは本当にねクーデター、体のいいテロであったりクーデターであったりするっていうねことに他ならないんじゃないかなっていうね気がしてこうならないわけですよ。だそういうね視点でですね、明日もたくさんね国会開かれます。いろんな委員会端々にですねそういう利権構造とそれから権力そして都合をですね振りかざしたものか振りかざした答弁がそして行動がですね次から次へと浮かび上がってくるかと思います。それで数の力でね、法案がですねどんどん通されるようなことがあるとすれば、これはですね将来の日本にとって、子どもたちにとってどれだけね足かせとなっていくんだってことにですねなりかねないのって、これはね今、我々選挙権を持ってるですね、方たちがなんとかねそうしなければいけないんじゃないかなっていうね、状況じゃないかなっていうふうにこう思ってる荒木でしたっていうね話になるんですけど、ちょっとねさすがに今日はですね、この10日間経ってその国会のいろんなねもろもろのことって、いやもうちょっとこう心配通り越すというか、開いた口が塞がらないっていうか、何を言ってるか本当にこの人たち分かってんのかなっていうねことも含めて、まあ、残念な状況がこう続いていますっていうね、ちょっとそういうですねフィルターを持って、まあ、国会をですね、いわゆるそのYouTube 動画なんかではですね、早回しっていう言葉はもう古いのか、倍速であったり4倍速であったりとかですね、そういうこうスピードってどんどんこう見入るというか、確認していただければ、どの政党が何を言っているのか、自民党でさえ質疑応答の中では今の自民党に対して、政権、幹部って言ったらいいでしょうかね、中枢に向かって苦言を呈すってことがですねあるわけで、まあ、ちょっとね荒木が経験してきたこの少ないね人生の中って、ここまでですね脅威というか、緊急の課題というか、どうなっちゃうんだろうというですねことに関しての危機感というのは非常にこう強い、状況かなと思ったりしています。まあ、そういうねフィルターでぜひですね、今週の残り後半のですねもろもろの、政治的なこうニュース見ていただけるといいんじゃないかなっていったところで、今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、まあ、寝る前にちょっともやっとする話をですねしてしまったわけですけれども、ちょっとあまりにもこうひどすぎるなっていうね、話ですよ。そういうものにですね振り回されたくないんですけれども、いいだけ振り回されることになるんじゃないかなっていう状況です。本当にですね、一人一人にこう生きるってことをどれだけね軽んじてるんだっていうことがもう次から次へとこう出てくるので、もう残念でしょうがないんですね。早く、立ち去っていただきたいと。で、政権交代してですね、まあ、じっくりと、まずは、日本というね、共同体、これにしっかりと向き合いながらですねできること、それから壊されてきたものをですね もう一回再構築していくっていうね、まあ、そういう時間が作れればいいんじゃないかなっていったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。そして良き夢でありますように。荒木でした。よろしく。